はい、それではマタイによる福音書11章を学びましょう。ここでのテーマ、それはイエスを知る知識、イエスを知ることです。でここまでですね、マタイによる福音書のここまでのいきさつをちょっとまず最初に話したいんですけれども、でまず最初にイエス・キリストが人々の前に現れる前にヨハネという人物が出てきました。そしてヨハネがイエス・キリストを紹介したんですね。そしてイエス・キリストを受け入れるために悔い改めなさいという説教をしたんですけれども、その時に悔い改めを示す水のバプテスマ、水の中に人を入れていく儀式ですが、それを彼が授けていったわけです。その時にイエス様が来られました。そしてイエス様がヨハネからバプテスマを受けられたんですね。そしてしばらくしてヨハネは牢屋に入れられたんですね。国王ヘロデの不正を彼が咎めたために幽閉、牢屋に入れられてしまいました。それからイエス様はご自分でご自分のことを言い広められたわけなんですね。まず人々の前で説教をしました。まあ、説教というとなんか日本語ですとこう叱るっていう意味が出てきてしまいますけども、そうではなくてですね、宣言するっていう方が近いんですね。外部に言い広める、宣伝するっていう方がもっと近い言葉だと思いますが、イエス様が説教をされました。そこの説教で、まあ、有名な三条の説教というところ、5章から7章までなんですが、天の御国、天国の王であるメシアが私であると、キリスト、メシアとキリストはおなじみですけれども、メシアが私であるということを宣言されたわけです。そしてご自分がメシアであることを証明するために数々の奇跡の技を行いました。病人を癒して、そして悪霊を追い出して、そして死人を生き返らせたりされたわけなんですね。でそこで、このようにしてバプテスマのヨハネとイエス様の働きによって、イエス様がどのような方であるかが浮き彫りになっていったわけなんですね。そして11章ではこのイエスを知るにあたってどのようなことを注意しなければならないかが書かれています。まあ、当時はいろいろなメシアに関するですね、見方っていうのがあったわけなんですけれども、それをイエス様が少しずつ解きほぐされている、またはイエス様が話されたご自分にイエス様を受け入れない人々に対して責めておられたりですね、イエス・キリストを知ることに関していろいろな注意が書かれています。そこで使徒ペテロはですね、その手紙においてこのように言ってるんですが、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。私たちはこの章においてこのイエスにおけるイエスにある知識を勉強することによって、もっと深く学んでイエス様を知っていくことによって成長していく必要が成長していきたいと思います。それでは一節見てください。イエスはこのように十二弟子に注意を与え、それを終えられると彼らの町々で教えたり述べ伝えたりするためそこを立ち去られた。でこの十二弟子に注意を与えとイエス様が言われたのは10章に書かれているわけですね、その前ので。ここで、イエス様まずイエス様を求める声、イエス様から癒しを求める、また悪霊追い出しを求める声がすごく大きくなったがためにイエス様ご自分一人ではですね対応しきれなくなってしまったので、12人の弟子を選ばれてご自分の働きをするように命じられたわけなんです。けれども彼らにとってですね、キリストを言い広めるということは初めての試みだったわけで、失敗とかまたは不完全なところがたくさんあったと思うんですね。それでイエス様は彼らの出かけた町々に出かけて彼らの不足している部分を補われていったわけなんです。そこで神の国の良き知らせを述べ伝え教えられたわけなんですね。それでは2節見てください。さて獄中でキリストの御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。ヨハネはイエスにバプテスマを授けたんですが、その時に聖霊が、神の御霊がイエスの上に下るのを見たんですね、下られるのを見たんです。そこでヨハネは この方こそメシアであるというのをはっきりと認めたわけなんですね。それなのになぜかイエスがメシアであるかどうかの質問をここでしています。なぜならばヨハネ自身がメシアに関する知識に不完全、メシアに関する知識が不完全だったんですね。彼自身のこのメシアに関する知識が不完全だったわけなんです。でなぜかと、ちょっとそのことを知るためにですね、マタイによる福音書3章の11節をお開きください。3章の11節です。ヨハネがキリストについて、説教をしています。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がしてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。このようにヨハネの述べ伝えたメシアは、不幸を行う者どもをことごとく焼き尽くすような裁き主だったんです。確かに旧約聖書の至るところにおいてメシアが来られるとことごとく不法を裁いて神の御国を立てられる予言があります。いろいろなところにあるんですね。ですからそれを否定することはできません。そこでヨハネはイエス様が来られたということで、また旧約聖書の予言の中にはですね、この囚われ人を解放しという予言もありますから、彼は牢獄に入れられてしまったわけでですね、早く解放してくれないかなっていうふうにも思っていたのかもしれません。ところが5章から9章まで私たちは学びましたが、イエス様が行われた宣教の中でそのような形跡は全くなかったんですね。彼はイエスにバプテスマを授けたときにこの方がメシアであることを認めたのですが、イエスが行われていたことが自分の描いていたメシアとは異なるものだったんです。けれどもこの人々はこの方がキリストあるいはメシアっていうふうに言ってたわけなんで、よく理解できずに使いをよこしてイエスに質問をしたわけなんですね。それではイエス様の回答を見てください。4節です。11章の4節、イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は言って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。ですね、ヨハネの弟子たちはイエスが教えられているのを聞き、イエスが行われていたことを見ました。で、私たちはまずイエスの教えられているのを5章から7章において聞きましたね。貧しい者は幸いです、その人は天の御国のものだからですっていうふうな言葉から始まってですね、イエスが教えられているのを聞きました。そしてイエスが行われたことを8章と9章において見ましたね。雷病人を清められたりですね、さまざまなことをイエス様がされましたけれども、それを私たちは見てきました。で、この弟子たちも同じように聞いて見ていたわけなんですね。そのことを報告しなさいとイエス様は言われています。なぜならばこの説教と行いによってご自分が来たるべきメシアであることが示されていたからなんですね。そしてイエス様の行われていたさまざまな出来事は旧約聖書にはっきりと予言されていたんです。5節を見てください。盲人が見、足ないが歩き、雷病人が清められ、ツンボの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられるのです。まず盲人が見というのはイザヤ書の29章18節に書かれていまして、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見るとあります。足ないが歩くというのはイザヤ書35章6節に、足ないは鹿のように飛び跳ねとあります。雷病人が清められることもイザヤ書の53章の4節に、彼は私たちの病を負いとあります。 と同じように耳の聞こえない人が聞こえるようになり、死人に生き返り貧しい者に福音を述べ伝えられるということも、一つ一つ克明に旧約聖書に予言されていたんですね。ですからイエスはご自分が確かにメシアであること、予言を成就されていることをお示しになっているんですね。そして6節に、誰でも私につまずかない者は幸いですと言われています。ヨハネがイエスを疑って不信仰になることがないように気を配っておられるのですが、旧約聖書に書かれているメシアに関する予言というのは実に難しいんですね。というのは、悪者をことごとく裁いて栄光に輝く王なるメシアに関する予言と、悪者から苦しめられてそれでも口を聞かずですね、抵抗せず殺されるメシア、苦難を受けられる受難のメシアのがどちらも書かれているんですね。それでこのメシアがどうして同じメシアなのかというふうに分からなくてですね、当時のユダヤ人の学者の中には2人のメシアがいるというふうに言ってた人もいたんですけれども、多くの人はこのバプテスマのヨハネと同じように、この栄光に輝くメシアというのにずっと焦点を当てていて、この受難のメシア、苦しみを受けられるメシアについては、こう例え的にこう比喩的に考えていったんですね。けれども真実は2人のメシアが来られるのではなくて、1人のメシアが2回来られるのだったんですね。イエスは約2000年前にこの世に来られて、受難のメシアとして十字架につけられたわけなんです。しかし2回目にはイエスは栄光に輝く王として来られます。これが再臨、再び望まれると書くんですけれども、イエスが再び来られるわけなんです。このようにして聖書の予言が全部成就するわけなんですが、まさかそんなことを当時の人は思いもつけなかったわけなんですよね。それでイエス様は、私につまずかない者は幸いですと言われたわけなんです。で、私たちにはどうであるか、私たちにとってつまずきは一体何であるかというのをちょっと考えてみたいと思うんですね。まあ、当時は分かんなかったんだっていうふうに見るのではなくてですね、当時のユダヤ人はこのようにですね、栄光のメシアを信じていたんですが、私たちにとっては逆に、キリストが栄光のメシアとして、イエスが栄光のメシアとして再び来られることについてですね、つまずきを覚えてしまうかもしれません。というのは、イエスが天に昇られてからどのくらい経つでしょうか。約2000年経ってるんですね。何の兆候も、兆候はありますけれども、それはですね、マタイによる福音書の24章ぐらいから始まるんですが、兆候はあるんですが、こう輝いてですね、こうイエス様が天から来られるのは全然見ていないわけなんですね。それでですね、教会の中においてでさえ、この栄光のメシアを比喩的に解釈していく人々が出てきているわけなんですね。けれども、ここでイエス様が言われている、私につまずかないものは幸いですというところにこう当てはまってしまうと思うんです。ですからイエス様のですね、この十字架の出来事がこの予言の文字通りの成就であったように、イエス様が再び来られることも文字通りですね、達成されるわけなんです。ですからイエス様は、私につまずかないものは幸いですということなんですね。それでは、次見てみましょう。このことをきっかけにして、この弟子たち、ヨハネの弟子たちが来てですね、そしてこう帰っていったわけなんですけど、このことをきっかけにして、そこにいる群衆たちにイエス様はバプテスマのヨハネのことについて話されています。7節を見てください。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか。大勢の人が荒野で説教するヨハネのところに行ったわけなんですね。風に揺れる足ですか。で、荒野には風に揺れる足をよく見かけるわけなんです。出なかったら何を見に行ったのですか。柔らかい着物を着た人ですか。柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。ヨハネはラクダの毛の着物を着ていたので、 イエス様はわざわざこう逆のことを質問されているわけです。そして出なかったらなぜ言ったのですか、預言者を見るためですか。その通り。だが私は言いましょう、預言者よりも優れたものです。この人こそ見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。ヨハネは預言者であったと書かれています。預言者とは何かと言いますと、神の言葉を人々に告げる人です。そしてメシアの来られることを預言しました。しかしヨハネはメシアが実際に来られる直前に現れて道備えをするように説いた人物なんですね。そういう意味で他の預言者よりも優れた働きをしたわけです。注意説を見てください。誠にあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。でここで優れているとか偉大であるとかありますが、これはメシアをさらに深く知っているかどうかという意味で優れているということですね。で他の預言者と違ってヨハネはメシアに直にお会いしたわけですね。ですから優れたものなわけです。けれども彼の説教は先ほど見ましたように神の裁きが下るから悔い改めなさいというものでした。彼はイエスの十字架に現れていた神の愛について知らなかったんですね。神がどれほど罪深い人間に対して、罪のある人間に対して愛を持っておられるかということを彼は知りませんでした。けれども今私たちはイエス・キリストの十字架を見ています。神の愛がどれほど大きなものかを見ています。ですから天の御国の一番小さいものでも彼より偉大なんですね。それは私たちがキリストに現れている深い愛をヨハネよりも知っているからなんですね。次を見ましょう。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。これは天の御国の選挙に対して激しい反対が起こっていることを意味しています。ヨハネが天の御国を述べ伝えたんですね。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言ったわけです。それからですね、多くの反対者が出たんですね。こう何クソと思ってですね。それで、私たちは9章と10章においてイエスご自身をですね、あざけったりまたからかったりバカにする人たちを見ることができるんですが、イエス、そしてさらにですね、イエスを述べ伝える弟子たちが迫害に遭うことも学びました。このようにして天の御国は激しく攻められているわけなんです。でこの時点で事実ヨハネは獄中にいましたよね。そしてイエス様は十字架につけられていきます。13節見てください。ヨハネに至るまで全ての預言者たちと律法とが預言をしたのです。このよく預言者たちと律法という言葉をイエス様はマタイによる福音書の中で話されているんですが、これは旧約聖書全体と思われて構わないと思うんですね。で旧約聖書は一人のメシアという人物を一貫して伝えているんですね。この前創世記学びましたけれども、一番最初に出てきたメシア預言というのは女の子孫というのがありましたよね。わかりますか。それからですね、どんどんですね、このメシアというのがいろいろ予言されていくわけなんですね。そしてこうあたかもですね、このパズルのジグゾーパズルに一つ一つですね、この一辺一辺をこう収めていくように、このメシアの形がどんどんこう見えてくるわけなんですね。旧約聖書を見ると、そしてだいたいこう見えてきた時にヨハネが現れて、悔い改めよ、受け入れよってこういうふうに言ったわけなんですけれども、つまり旧約聖書というのは私たちがメシア、あるいはキリストを知るための道備え、または準備の書物なんですね。ある人が見合い結婚をするときに結婚相談所に行ってプロフィールを見るようなものなんですけれども、実際に会う前にそのようなこのメシアに関する知識というのを提供しているのが旧約聖書なんです。そしてヨハネでそれが終わったんです。ヨハネが最後の預言者で、それでキリストが現れたわけですね。そのことを今イエス様はここで話されています。それでは次見てください。 あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。これが難しいんですね。イエス様も耳のある者は聞きなさいと言われています。エリアは旧約聖書の列王記に出てくる預言者です。で、彼は死を経験することなく天に上げられたんですね。そしてマタイによる福音書のちょうど1ページ前を開いてくださると、そこにはマラキ書っていうのがあります。そして4章のところに、エリアが主が来られる前に前触れとして来ることが予言されているんです。そしてここでイエス様が、実はこの人こそ来たるべきエリアなのですと言われてますが、問題はヨハネによる福音書というところで、ユダヤ人たちがヨハネ本人にあなたはエリアですかって聞いたときに、そうではありませんとエリアであることを否定しているんですね。一見矛盾しますよね。けれども私たちはすでに一見矛盾するようなメシアの到来を見てきました。悪者を裁き、この地を支配する栄光に輝く王なるメシアが、撃たれて殴られて殺されるメシアであったことなんです。けれどもそれはメシアが2回来られるということによって、その問題が解決されたわけなんですね。同じように主の来られる前触れをする働きも2回あるんですね。初めの働きはヨハネによって行われたわけなんです。けれどもヨハネはマラキ4章に出てくるエリア自身ではありませんでした。そして主が再び来られるときに、エリア自身が主が来られるの、来られることの前触れをするわけなんですね。そして黙示録の11章でしたっけ、ちょっと忘れたんですが、そこに2人の証人が出るというふうに書かれています。大患難時代というものすごい苦難が来る時代がですね、地上に来るんです、地上に起こるんですが、その時に2人の預言者、2人の証人がある。その1人はエリアなわけなんですが、そのようにエリア自身が来るわけなんですね。つまりヨハネはエリアと同じような働きをして、エリアを指し示す働きをしていたんです。型っていうのはモデルの意味の型ですね。わかりますか、漢字が型。エリアの型だったわけなんですね。このエリアを指し示す働きをヨハネがしていました。まあ、ちょっとこうやって話していてもなかなかピンとこないんですけれども、このように理解するのに時間がかかるわけなんで、イエス様は耳のあるものは聞きなさいとここで言われているわけなんですね。このようにイエス様はヨハネの説明をされました。そして次にヨハネもイエス様ご自身も受け入れない人々を諭されています。16節を見てください。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないと、人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子、これキリストですね、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれを見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知識の正しいことはその行いが証明します。神様はイスラエルのために預言者、数々の預言者を送られました。そして最後の預言者としてヨハネを送られ、次にご自分の御子を、ご自分の独り子を使わされたんですね。何とかして彼らが神に立ち返るように呼びかけられているわけです。それなのに彼らは勝手な批評をしたわけです。ここで出ているこの 子供たちが他の子供たちに呼び寄せてっていう例えがありますけれども、ここで言いたいことはですね、こう言ったらああ言って、ああ言ったらこう言う、ああ言えばいい、こう言えばああ言うっていうことなんですね。ですから自分勝手に批評して、決してどんなこと、どんなように、どんなアプローチによってこう話したとしても満足しない姿がここで書かれているわけなんです。私たちも福音を述べ伝えていると同じことが起こります。例えば神が人々を裁かれることを話しますと、 キリスト教は実に恐ろしい宗教だ、日本人には馴染まないとこういうわけなんですね。そして神が人々をこよなく愛されていることを話すと、神が愛ならなんで不幸に出会ったり悪い人々が繁栄するのか、実に不公平な神だとこういうわけなんですね。だからどんな方法で語っても結局満足しない姿がここで書かれているわけです。イエスはこのような状態になっている人々を諭されています。こうしてイエス様はヨハネの働きによってイエスを知ることがなかった人々を諭されましたが、次はご自分の働きによっても受け入れなかった人々を責めておられます。それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒野をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかしそのツロンとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技がもしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。イエスがこのように激しく責めておられるのは、まあ責めておられると言ってもですね、イエス様は嘆いておられるっていうふうに言った方がいいかもしれませんね。悲しんでおられるわけなんですが、理由があるわけなんです。でそれはイエスがメシアであることを証明する数多くの技を見ているのにもかかわらず、これらの町々が悔い改めていなかったんですね。イエス様はルカによる福音書12章48節においてこう言われています。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。イエス様が比べておられるツロ、シドン、ソドムという町、これらは皆神の裁きを受けたんですね。その不法の行いによって、まあ、旧約聖書を見てくださればわかるのですが、けれども彼らはまず異邦人であり、そして神についてその多くを知らなかったわけなんです。そしてコラジン、ベツサイダ、さらにカペナーム、これはイエス様が宣教の本拠地とされていた場所です。そこでは目に見えない神の完全な現れであるキリストを目の当たりに見ていたわけなんです。それでも悔い改めなかったんですね。ですからこの異邦人の町々は神によって裁かれたんですけれども、少しだけ神のことを知らされた町と多く知らされた町とでは、多く知らされた町の方が罰が重いわけなんです。で私たちはよくイエス・キリストの福音を聞いたことのない人は死んだ後それでも地獄に行くのですかという質問を聞きます。でそれに対する答えは、第一に神様が公平な方であることなんですね。公正な方、つまり神様はエコひいきをされるような方ではありません。で第二に、神について多くの知識を与えられたものはその裁きが重くて、少ない人は裁きが軽いということなんですね。つまりどういうことかと言いますと、神様が与えてくださった知識のみに私たちは責任を問われるわけなんです。ですから先ほどの質問をする人には必ず 私たちこう言うんですが、私も妻と一緒にですね、こういろいろ話しているときに言うんですが、あなたはすでにイエス・キリストについての知識が与えられましたよね。何も聞いたことがない人たちのことを心配するよりも、自分のことを心配されたらどうなのですかってこう聞くんですけれども、またですね、このイエス様のことを信じたいっていう人が現れるときですね、必ずこう戸惑ってしまうそのことは、この聖書を知らないんだけれどもそれでいいんですかっていうことなんですね。でその時に質問するわけなんです。質問じゃなくて答えるんですけれども、神様はあなたの知らないことについて責任を問われません。あなたの知っていることだけに、それにこの応答することを求めておられるんですよっていうふうに言うんですね。この違いがわかるでしょうか。神様が与えられた知識には責任が伴うわけなんですね。その私たちが応答するという責任ですけれども、それですから知らないものはこう責任を問われないわけなんです。 ですからイエス様はこのコラジンとベツサイダとカペナウムに対して大きな責任が課せられていることを伝えたわけなんです。それでは次を見ましょう。次はですね、反対にイエス様の技によって信じた人々について書かれています。そのような人々をイエス様は喜ばれています。そしてここには私たちがイエスを知るようになる方法が書かれているんですね。25節を見てください。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる神父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵ある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。このように祈られているわけですね。イエスはご自分を知るようになった者たちのことを幼子と呼ばれています。そして父なる神を褒めたたえられました。そして賢い者や知恵ある者たちには父の御心が隠されていることを語られていますけれども、もし自分の知恵によって私たちが神を知ることになったらどうなるでしょうか。また自分の知識によって、知るようになったらどうなるでしょうか。そしたら自分を誇るわけですね。俺が知ることができたということで。けれども才能のない人たち、取り柄のない人たちが神を知るようになったらどうなるでしょうか。その人は神を誇ることになるわけなんですね。自分を誇ることができるわけじゃないんですね。神を誇るわけなんです。したがって誰かがイエスを知るようになったら本人ではなくて神が褒めたたえられることになるんです。これが神の御心なんですね。そして幼子はどのような特徴がありますか。初歩の教えしか知らず未熟で多くのことを知りませんね。けれども、物事に対しては素直なわけなんです。イエスが表された父の姿を見て素直に応答したがゆえに幼子と呼ばれています。ですから私たちがイエスを知るのに要求されていることは深い学識ではないんですね。神の言われていることを素直に受け入れる姿勢なんです。そうすることによって私たちは神の深みを理解することができるようになります。それはですね、 1+1 は2であるという真理をそのまま受け入れることによって複雑な数学の問題を解くことができるような形ですねっていうのと似ています。ですから私たちが聖書を読むときにですね、頭を白紙にして小学校の国語の授業に出席しているようにですね、何が書かれているのかを素直に読み取っていくという姿勢が大事なんですね。そうすることによって神の深さを理解することができるわけなんです。それだけではありません。このような深い神ですね、知恵と知識に富んでおられる神を幼子のようなものが知ることができるのは、その理由が書かれているんですけれども、27節を見てください。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他にはこう知るものがなく、こと子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知るものがありません。この子が父に知らせようと心に定めた人のほかはという言葉に注目してください。私たちは自分の経験や感性を使って神を知ることではなくて、逆にイエスの方から私たちに知らせてくださることによって神を知ることができるわけなんですね。で、前者はよく悟りと呼ばれます。で、後者はよく啓示と呼ばれます。悟りとは自分が神を知ろうとする試みであって、啓示とは神がご自分を私たちに示してくださる、知らせてくださることなんですね。その方向が全然逆であることがわかるでしょうか。そして私たちの日本人のクリスチャンがですね、しばしば悩むことは、こう日常の生活の中で神様をなかなかこう感じることができないというのがあるわけなんですね。アメリカ人のようにですね、 God bless you とかっていうふうに、こう日常の挨拶の中でですね、 God っていう神っていう言葉が出ればですね、こう自然に来るんですけれども、まあ、日本人で言ったらどうでしょうか。いろいろな縁がありましてとかですね、こう仏教的な言葉の方がむしろこう自然なんですね。神っていうとですね、なんかわからないわけなんですね。祈っても瞑想してもですね、こう食いしばってもこう神の姿がなかなか浮かんでこないわけなんです。けれどもその時ですね、私たちが悟りによって神を知ることができないことを思い出してください。私たちには客観的に神がご自分を啓示されている聖書からわけなんです。 この啓示によってですね、私たちは神をはっきりと知ることができるわけなんですね。ですからイエス様は、子が父を知らせようと心に定めた人の子は誰も父を知るものがありませんと言われました。次にイエスは、私たちがイエスを知るように招かれています。どのように知ることができるか、3つのことが書かれていますが、読んでみましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。イエスがまず招かれている人は、すべて疲れた人、重荷を負っている人なんですね。私たちは皆日常の生活を歩む以上、疲れとか重荷とかから逃れることはできません。まあ、それが生活であり、主イエスご自身もですね、一日の労苦と言われて生活に労苦が伴うことを認めておられます。ただここで言われている重荷というのは、自分を喜ばせようとする重荷なんですね。私たちは何とかして自分を喜ばせようとするわけなんですね。でも満ち足りることがないわけなんです。そして不安があるわけなんです。せわしなさがあるわけなんです。で、現代は自己という言葉が好きなんですね。自己実現、自己尊厳ですね。自己啓発ですね。自分を喜ばせようとする考えが中心になっていますが、また同時に現代では心の豊かさを求めているんですね。この心の豊かさというのがマスコミによく出てくるんですが、矛盾してるんですね。自己実現とかって言ってるくせに心に豊かさがない。わかりますか？心が乏しい。この矛盾を抱えているわけは、自分を喜ばせようとするところに原因があるわけなんですね。そこでイエス様は3つの呼びかけをされています。私のところに来なさい、私の首輝きを追いなさい、私から学びなさい。私という言葉が3つのいずれにもありますが、これらは自分を喜ばす生活から、イエスによって神を喜ばす生活に入りなさいという呼びかけです。そしてそれらに伴う約束は、ここに何回も出てきましたが、安らぎとか休みですね。つまり神を喜ばすことによって、初めて重荷を下ろすことができ、とても平穏な生活を送ることができるわけなんです。まず私のところに来なさいというのはどういうことかと言いますと、イエスと個人的な関係に入ることの招きなんですね。私たちはイエス様の言葉を聞いて、そしてそれに同意できるかもしれません。これを言っていることはもっともだということですね。そして頭で信じることもできるかもしれません。しかし、もし自分の救い主として、自分の心と人生にですね、こう全面的にイエスを受け入れて、こう人格的にっていうのかな、個人的に受け入れて、受け入れるのでなければ、ここに約束されている休みを得ることはできないわけなんですね。で、神を知るっていうふうにさっきから使っていますけど、知るという言葉を使ってますが、これは知識では、いわゆる知識ではないんです。夫が妻を知るというような意味こう親密で深い関係を表しているんですね。この関係の中で初めて安らぎを得ることができるわけです。そして私の首輝きを追いなさいとあります。で、首輝きって何だか分かりますか？牛が運ぶ車がありますよね。で、その前についてるのがあるじゃないですか。牛がこう運ぶようにできるようなところが、そこが首輝きなわけなんですね。で、その首輝きの形によってですね、そのほら、この圧力がかかるかかからないかっていうのが決まってきて、それが重たくなるか軽くなるかっていうのがこう決まってくるわけなんですね。そして私の首輝きとイエス様は言われてますが、これはイエス様がこしらえた首輝きということです。で、イエス様が、つまりどういうことかというと、イエス様があなた方のために立てられた計画のことなんですね。したがって私の首輝きを追いなさいというのは、イエスの支配に委ねなさい、イエスを主として自分の生活においてイエスの命令をことごとく守っていきなさい、私に従いなさいということなんですね。 で、私たちは聖書を読んで知識を蓄えるとイエスのことを知っているというふうに勘違いしてしまいますが、実はイエスに従わなければこの方を知ることはできないんですね。そしてイエスの首輝きは見てください、一番最後に負いやすくには軽いのだとあります。使徒ヨハネも神を愛することは神の命令を守ることです、その命令は重荷とはなりませんと言いました。ですからイエスに自分を捧げることは実はとても楽なことなんですね。矛盾しているようですが、そうなんですね。満ち足りた生活をするための最も近い道なわけなんですね。そして3つ目の読みかけ、私から学びなさい。これはイエスのことをさらに知っていくことです。今私たちがやっているこれそのものが私から学びなさいという命令に対して従っていることなんですけれども、イエス様はここで私は心優しくへり下っているからと言われましたが、このようにですね、イエス様の特徴、イエス様の働き、イエス様が考えておられることを聖書を学ぶことによって知ることができます。それによって私たちはイエスを知って安らぎを得ることができるわけなんですね。つまりイエスを知るというのはこのイエス様の呼びかけに応答することなんですね。この頭でこう考えていくことではないということが、よく理解できたと思います。そしてその知識に対して私たちは責任が伴うことも学びました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。幼子のようなものに父あなたは示してくださいましたとイエス様は言われましたけれども、本当に私たち何の取り柄もない幼子のようなものですが、本当にこの天と地を創造し全てのものの主であり王である方、このような幼子のようなものたちに示されました。他の人たちは知りません。どんなにこういろいろこう頭のいい人も知りません。このような小さな者たちにあなたは知らされました。天のお父様、本当にあなたのその恵みをありがとうございます。どうぞイエス様の今の呼びかけに私たちが応答してイエス様のところに来てイエス様の首輝きを追って、そしてイエス様から学んでいく、この呼びかけに応答してこの1週間を読むことができますようにさせてください。主を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。